の聖書箇所はとても有名な箇所ですから、メッセージしなくてもいいぐらいですか。それとか何回もメッセージやった方がいいでしょうかとかね、考えます。まあ、今日のメッセージのやり方ですね、最近私よくやってるんだけど、何かの前と後ということを考えたいですね。まあ、この14章はその海の中で起こったことを書いてるんですけど、でもその前の状況と後の状況随分違うんですね。そういうことを話そうと思いますね。それは before と after ですね。家の改造するつもりの人だったら before と after、 そういうテレビ番組ありますね。まあ、実は before と after は今日私個人にもちょっとあります。箱内障の手術を受けました。もう2回分けて10日前で、それでそのビフォーだったら金沢教会はちょっと暗かったですよ。それは教会暗くじゃなくて私の目は暗かったんですね。今朝はアフターですからみんなはすごく明るいんですよね。だけど顔はそんなによく見えないですね。明るいですけれども眼鏡はまだないですね。だから眼鏡で聖書、メガネなくて聖書よく読めるようになりましたけれども、でも遠いものは見えないので、まあ、1ヶ月経ったらメガネがするようになります。まただから今はメガネなしでメッセージするのは初めてですね。だから皆さんにチャンスですよ。今日もしかしたらメッセージの中でちょっと眠くなるかもしれませんね。そしたら私は顔見えないからどうぞ寝てください。もういいですよ。でも聞こえるんですからね、静かに寝てもいいですよ。はい、じゃあ before と after、 メガネの前と後とかではなくて、こういう航海を渡る前と後はどういうふうに変わったかって一緒に考えたいですね。まあ、簡単に考えるのは前は奴隷だったんですね。あとは自由になったんですね。そういうことは誰でも分かりますね。そして私たちの人生の中でも、まあ、前は大変だったけど後で楽になったとかそういうことあります。また逆のことありますけどね。まあ、そういう奴隷であったイスラエル人たちと自由になったことをまず考えますね。それはどういうことですか。そしていつ自由になったんですか。海渡ったから自由になったんですか。そして、まあ、エジプトから8節でね、大胆に遠慮しないで8節に書いてありますね。イスラエルは出てきたんですね。パウロは12章には出て行きなさいという命令があったんですね。もうやらないですよ。もう出て行って許したんだね。だけど本当に自由になったのはいつだったの、どこでしょうか。あの海の航海渡るときにはそれは国の境だから自由になったでしょうか。現在そういうことあるんだね。例えば昔のドイツですね、バレンシーの壁あったでしょうか。そして逃げる人いたでしょう。そして有名な写真ありますね、その東ドイツの兵隊さんですか、自由求められて東に逃げるんですか。まあ、その壁できる前だったからできたことですけれど、その、まあ、飛んだんですね、ジャンプして、そしてその境のところを越えて東から右ドイツに逃げて、それで自由になったんですね。その壁か境があるから違う、ここはそういうことですか。気をつけなければそういうふうに考えてしまうんですね。違いますね。あの時代の国のエジプトはどこから始まってどこから終わったか、そんなにはっきりではないですね。ちょっとみんなのためにプリントちょっと用意しましたけれども、そのプリントの中でシナイ半島ありますねとエジプトありますね。じゃあシナイ半島は違う国ですか、自由な国ですか。そうではないですよ。シナイ半島というのはほとんど人いないんだけど、軍事的にコントロールしてるのは誰だったですか、エジプトですよ。だから本当にその現代のスエズ運河があるところですか、渡ってて航海があってて、また湖があってて、ちょうどどこで渡ったかわからないんだけど、でも渡っても場所違う、だから自由ではないですよ。そういうことじゃないよね。またちょっと霊的に言うんだけど、私たちも自由について間違えてる多いですよ。 結局何か学校卒業したら、ああ自由になるねいやそれは会社に入ってたら、大変ですね、まあ、退職したら自由になるんだね。でもそうじゃない、結局自由というのは違うものですね。そしてそれは渡ってからじゃない。実はここで自由になったのはどういうことというと、あまり皆さん好きじゃない話題ですけど、あの海の渡り方では、まあ、海の中で2つのことが起こったんですよね。私たちはただのイスラエルは自由になった、渡ってて乾いてる土の上に両側に壁みたいになってる川が当てて、あの有名な映画ですね、それを渡ってイスラエルは自由になった。でもそれだけだったらある意味で自由ではないですよ。5節かな、5節の中でパウロの考え方書いてるんですよ。私たちはどういうことしまったのか、イスラエルの出ていくのを許しましたか、どうしてですか、私たちに使えないようにならないの。結局パウロとまたその傀儡たちの考え方では、イスラエルは逃げたんだけどまだ自分の奴隷ですという考え方ですよね。だから自由になるのはパウロの考え方変わってて12章で、まあ言ってもいいよ。そして今度は考え方変わったのパウロはそれでもう奴隷にもう一度なってるか、結局本当の自由は逃げることだけじゃなくて、エジプトの力、あの海の中でなくなったんです。軍事的な関係と自由が関係あります。それはあまりいい話題、楽しい話題じゃないでね、まあ、特に旧約聖書の中よく見えるんですね。本当にそういうエジプトの軍隊の滅びること、十五章に入るとそういう歌ありますね、勝利の歌。その海と海の中でその馬とまたその兵隊またその戦車は全部ダメになったとか、それで変わったんですよ。実は私たちの救いもそういう両面あるんじゃないかな。私たちの罪のあるから、罪からの解放されること必要ですけれども、でもその罪に対するの神の怒りとかあったんですね。もっと広くて言えば、エジプトの中で起こったこと2つからやるね、海を渡ることだけじゃないです。有名な十二章の過ぎ越しの夜ですか、その夜に起こったか、十二章全部読めばいいですけど、その夜はエジプト人に対するの神の御怒りやったんですかね。そしてその長男のみんな死んでしまったと書いてるでしょ。でもエジプト人はそうだったけど、イスラエル人はその塔のところで小ひちりの血を塗ってて、それはなんとなく十字架みたいですね。そしてそれは自分の塔の自分の家に、それしてあの夜に裁きはその家に来なかったです。だからなんとなくそれは罪に対する の救いがあるんですね。そういうことあるのね。でもその海を渡ることでなんとなくバプテスマと似てることありますけど、決心とかいろんなこと新約聖書に書いてありますけれども、でもちょっと違う自由ありますね。そのパウロからの救いが完成するのはそういうところですね、まあ、十字架の贖いによって私たちは神様の罰から許される。だけどそれ以上にまあ、もう一つの救いがぐらいあるんですね。それでは説明ちょっと難しいですけれども、でも海渡ってその中で軍勢はなくなってエジプト人から救われるんですよ。また私たちは結局神の怒りからだけじゃなくて、この世からの救いが必要ということかな。この世的な影響とか、本当に心の中では本当に自由になるのは、ちょっと違う問題ね。考え方変わらないとということね。そしてその海を渡ることは、まあバプテスマと似てるというのは、結局決心してバプテスマのことで考え方変わるはずだ。私はもうこの世の中で生きてるんじゃなくて、神様のため生きてるんだというふうに考え方変わるべきです。そしてその海を渡ることで、 パウロは死んでしまった。もういないです。私に対するその力は変わったということがありますね。だからまあ軍事的なことでしたけどね、うん、そういうことで考えましょうね。エジプト の戦車はいくつありましたか。7節ですね。その中心の強いのは600と書いてある。600はそうまあ多いですけれども、でも12章の37節読むと、エジプト人じゃなくイスラエル人の人口ですか、男の人の数ですか、まあ、兵隊できるのイスラエル人のは60万人と書いてるんですよね。戦車に乗るのはエジプトの戦車は3人乗りだったかな。600だったらかける3とは1800ですか。そのとても偉いの軍隊は1800人ですね。イスラエル人は60万ですよ。まあエジプトの全ての戦車と書いてるね、7節。それは何いくつかわからないだけど何千かもしれませんね。でも2000にしてもそれはかける3は6000ですか。だから結局エジプトの軍隊は1万人ぐらいでしょうか、イスラエルは60万人でしょうか、とか、ただ軍事的に考えたらどっちが強いか、イスラエル多いでしょうと思うんだけど、でも違うね。イスラエル軍は馬がありますか。ない。馬がない。武器がありますか。戦車ありますか。ない。戦いの経験ありますか。奴隷の 何百年の奴隷だったら400年でね、そういう経験ある。だから経験の面でもエジプトのすごく強い、自分弱い、そしてその心はどうなってるか実説見て分かるんですね。実説と11説と12説のことですけどね、ちょっと見てございますか。実説の終わりには彼は主に向かって叫んだと。戦車考えたら戦車は動きが遅いですか。早いです。エジプト人は早くかかってくる。イスラエルの民族は結局海と何とか山とか砂漠の間に挟まれてるんですね。結局簡単に渡るところではない、簡単に逃げるところではない。わざわざ神様の導きでそうなったでしょ。そして自分挟められてる、出られない。敵が早く来る。自分は弱い、もうダメですと。そして彼らは主に叫んだと書いてるんだけど、いい祈りではないでね。11節とか彼はモーセに向かって言うんですね。エジプトで死んだ方がいい。エジプトにお墓がなかったですかと。エジプトの有名のは何ですか。お墓ですね。ピラミッドもなんとなくある程度そういう関係あるね。エジプトにお墓の方がいっぱいあるんでね。そのミイラにするとか、エジプトの専門はなんとなく死に対するのね。だからそっちで知るところがないから、こういうふうに私たちは知ったんですか、うん、結局どうなってるのか。やっぱりまだ渡ってない、まだ自由ではない。エジプトは強い。自分のリーダーは誰であるか、モーセですか。モーセは本当に自分の裏切ってるものじゃないか。やっぱり心はダメですね。神様に対するの救いのことは分かってないです。それでモーセは答えてるんだね。13節有名ですね。そして恐れてはいけません。そしてただ立って、今日あなた方のために行われる主の救いを見なさい。ところでイスラエルを救うできるのは誰ですか。モーセですか。もちろんモーセダメです。でも神様は奇跡的にはイスラエル人救ってくださったんですね。その救いという言葉はその13節にもある、また30節に終わりにもそういうふうに書いてるんだね。この14章は何ですか。主の救いです。神様からよりね、神様の怒りからじゃなくて用からですね、エジプトの力からですね、パロからですね。でも主の救いですね。だから軍事的に変わってしまったその海のことで2つの奇跡があったんです、この中でね。そして渡ってからどうなるかちょっと考えましょうね。渡る前にはそういう状況ですね。パロはどうなったんでしょうか。どうでしょうか。書いてありますか。 15章の中でその勝利の歌もありますけど、パウロも死にましたと書いてるんですが、まあ、パウロの軍隊は全部海に入っていったとはっきり書いてありますよ。一人も残らずに。でもパウロは死んだということは書いてないです。これは不思議ですよ。あの有名な映画ですね、チャールトン・ヘストンはモーセだったね。1956年の映画ですね。そしてパウロは誰だったか覚えてる？あの映画見てない人、若い者いるでね、ぜひ見てくださいね。ヒュル・ブレナーですね。そのハゲの人ですね。エジプト人みたいですね。いろんな映画に出るブレナーですね。彼はパウロですね。でも彼は死んでしまったということは、聖書、まあ、ブレナーじゃないね、映画じゃないね、聖書の中でそう書いてないですね。あれは不思議ですね。普通はパウロは前に出てるでしょ、リードするんだね。でもここは死んでしまったと書いてないよね。一番前だったら死んでしまったでしょ。まあ、こういうことをちょっと説明あるんだけど、エジプトの軍隊のやり方で普通はパウロを前にする。だけど狭い谷になると怖いところだから、 もちろんパウロを一番前にリードするんじゃなくて一緒に来るそうです。そういうやり方だったそうですね。そういう説明あるんだね。そしてこの海の中の一応谷みたいですから、だから一番後ろに行ってたはパウロかもしれないね。そうするとパウロはまだ海に入ってない時にはこうなってて、パウロは残ったかもしれませんね。でも書いてないです。私は書いてないことについてよく話すことは気がつきましたか。ちょっとマハは変だね。聖書に書いてないことを話す気をつけなければ変になるんだけど、彼は死んだかどうか私は分からないです。でもパウロは死んでるということを書いてたらどうなるだろうか考えてくださいね。軍隊は全部ダメになったのはエジプトの力はなくなった。でもパウロだったら、パウロのことを書いたら彼は中心になるんじゃないかな。だから私たちは、神様はエジプト全体に対する勝利より、パウロは負けたんだね、よかったね、パウロはダメだったね、なんとなくエステル記の中で、ね、ハーマンがいるでしょ、悪いもの。ハーマンは死んでしまったとして、ハーマンに対する勝利はそういうところに見えるんですね。でもここはパウロに対する勝利じゃなくて、エジプトに全体、結局そのすごい国が軍隊あるの、国の全体に対するの神の勝利はここにあるんだ。だからよりに、このように対する勝利と似てるのではないかな。ただ一人じゃないよ。だから書いてないと思いますね。書いてないです。エジプトという言葉は実は14章の中で数えたんだね。19回ぐらい書いてありますね。聖書の中でそういうことはそんなに書いてる箇所他に全然ありません。一番多いです。だから大勝利、エジプトに対する、すなわちこの世に対する大勝利が当てて、あれは大事ですよ。そうするとどうなるか、大勝利があれば人は変わるんですよ。本当に人は救われたら、罪を許してもらって本当に分かったら違う。特にこの世の中でも自分は使われていること分かれば、ただの、永遠の命あります、将来天国に行きます、それはそれで、でもそれじゃなくて、この世の中で私は作り変えたもの、新しく生まれているもの、また神様の勝利あるの、だから生き方は変わってもいいですよ、変わるべきですよ。それはすごいです。それで14章の後になりますね。この後はこの after どうなったか、ちょっと14章の終わりですね。30節と31節、特に31節ですね。民はどうなったですか。主を恐れた。前はどうだったか、前の方は before どうだったですか。パウロを怖がったんです。またモーセに不満、不満ばっかりだね。まあ後で問題出るんだけど、また不満なくなるんじゃないでもここは主を恐れてる、神様を恐れるんです。これは before と after は違うんですよね。実は私たちはこの世の中で証しするために何か必要ですか。 before と after は違うんだね。 神様に救われて罪許して、その前 before と後違うんだよ。それで変わるんですね、はい、そういうことあります。主を恐れたんだね。パウロを恐れるということはもう書いてないし、そしてもう一つでね、主とそのしもべモーセを信じたって書いてある。あの順番大事だよね。モーセと主を信じたんじゃないよね。あの主とあのしもべ、ただしもべですよ、モーセはしもべを信じたんだね。それで関係は変わるはずだからね。でも残念ながら15章の終わりには水が足らなくて、16章食べ物ダメになってて、またモーセに文句言うばかりだけど、結局主を恐れるのは、信じるのは忘れてしまうんでね。それは私たちの問題ですね。 before と after 本当に違うんだけど、忘れてしまえば感じないね。でも変わったんです。そして後でこれに基づいていることをよくあのモーセ後で新明記ですけどね、20章1節に書いてる大好きなところありますけど、将来は戦いのためにカナン地方に入ってくるでしょ。そしてその敵の戦車を見るときには怖がっていきません。あなた方からエジプトから救い出したの主を覚えなさいとか、そういうことを書いてあります。新明記の20章の1節でね。だからこういうことは覚えるんです。前は違う、あとは前、今は違う、そういうふうに書いてあります。そしてもう一つはこのちょっと飛んでいきますけど、ヨシュア記ありますね。ヨシュア記の2章、そのようやくカナンに入っていくことありますね。そしてヨシュア将軍にリードして、そして一番最初の戦いはどういう町でしたか。はい、誰もどういう町でしたか。エリコですね。エリコの戦いになるんだね。でもエリコの戦いの前ではこのスパイの2人出したでしょ。そしてラハブに会うでしょ。ラハブの言葉はどういうこと言ったでしょうか。主はあのエジプトで起こったことは、海で分かったことは分かるんです。私たちはあの情報は航海で起こっただけじゃなくて、その何百キロの離れてるカナン地方の人間でもその大勝利のこと分かってた。ラハブもしてました。だから主の40年前の歴史分かってて、それでみんな怖がってるんですと、ということをラハブ言うんですね。ラハブの信仰は素晴らしいですけど、ヘブル人の手紙11章書いてるでしょう。でもあの信仰の後ろに何あるか、この後悔はたることです。あの大勝利でした。彼女はそういうこと情報分かってて、主を恐れるようになってて、それで導かれて信じるようになったんですね。ラハブだけ素晴らしいだけじゃないですよね。だから結局軍事経験のことを変わってしまったんです。あの海渡ることで、それはすごく before と after は違います。もう一つ行きましょう。次はもう一つのこと変わったんですね。もう一つ変わったことは、あの15章のことを読めば、今日全部読みたかったんだけど、15章は勝利の歌ですね。 ある意味で信者たちの音楽と賛美のことは聖書の中で一番出るのはここです、ある意味で礼拝の話題ですね。聖書の中で大きく出てるのはこの海渡ってからその after ですよ。あの前には創世記の中でガキのこと書いてるんだけど、カインの子孫はいろんなガキ作ってたと書いてるんですね。創世記の最初の方でも礼拝の中音楽入れてて、賛美とかそういうお喜びの主に感謝するの礼拝というのはなかったです。海を渡る前は、before はどうだったでしょうか。礼拝全くないんじゃないんだけど、あの次越の祭りの始まりね。でもそれは明るいではないし、みんな集まってて礼拝してるではないです。それぞれに意見の子羊を用意する、12章で書いてあるね。そしてその中でどうなってるか、あの夜はどういう雰囲気だったでしょう。考えましょうね。この15章と全然違う。 家の中であの血の塗ったんですね。それで自分のこの家の長男は大丈夫はずだ。でも家の中で どうだったでしょうか。みんな、はあ、こんばんは、素晴らしいだぜ、今日エジプトの長男みんな死んでしまう、喜びましょうと、ということだったでしょうか。違うでしょう、違う。ちょっと落ち着いて、ちょっと暗い、まあ感謝ですけれども、でもこの夜は大変だろうなという雰囲気だね。まあ主を礼拝しながらやったと思いますけれども、ここは違う。ここはエジプトから出てるから、みんなで礼拝できるようになった。あの自由は何のためだったか、主に仕えることができるためです。覚えてますかね、あの塔の災い。その前にほとんど礼拝なくて、モーセはパウロのとこ行ったんでね、私のためは自由にしてください、ただ自由にしてくださいと書いてるんではないです。私に使えるために出してください。結局主に使えるためにエジプトから出たんです。そして使えるという単語と、あの礼拝するという単語はヘブライ語で深い関係、大体同じ単語です。だからエジプトの中ではエジプト人に使えてるんです。主に自由に使えるできない。でも海渡ったらどうなったか、自由にみんなで礼拝できるんです。これはビフォーとアフター、ずいぶん違う。今の世の中に考えたらね、私たちはこういうふうに集まる礼拝できるんですね、感謝ですね。でも現在の中国はどうでしょうか。中国の信者クリスチャンは日本よりずっと多いですよ。でも自由に集まってて礼拝できるんではないです。政府の圧力があるんですね。だから日本と中国は違う、あのエジプトの中の礼拝と今は違う。でも私たちはどういうふうにあの自由を使ってるか、十分主のために落ちられてるか、それとか私たちはまだ、まあ、エジプトの中で周りの圧力あるからとか、パロまだいるからとか、あのような雰囲気で私たちはいるのか、あれは困る。本当に違うんですよ。自由というのは心の問題ですね。まあそういう風になってたんです。そして15章全部やりたいんだけど、あのメッセージも、あの今日3つの要点しかないですよ、安心してくださいね。今もう2番目の真ん中ぐらい、もうすぐ3番になってて長くならないよ、はい。そして15章のモーセと、モーセの歌あります。1節から17節までですからね。その中で一番よく出てる単語は何ですか。主です。また馬とかそういうエジプト人のこと書いてるんだけど、パウロの名前もちょっと出るんだけど、でも主の勝利のことですね。自由になったという部分ありますけれども、でも主、神様の勝利ですというテーマですね。その歌あります。その後半にはあの将来に対することでね、16節ですか、まだ将来だったね。モアブ地方とかエドム人のフィリステ人にいるところ、カナンの将来の勝利のもう確信して、それももう入れてるんですね、最後にはね。だから過去だけじゃない、将来の部分もある。これも私たちの聖歌と賛美歌の中でよく順番ありますね。あの気をつけ、一節はだいたい過去のこととか今のこととか、そしてだいたいは賛美しながら、最後の部分はどうなると、この永遠のこと、天国のこととか、その主の来臨のこと、再臨のこととか、そういうふうに似てるんですよね。そしてそれはここで見えるし、そして21節からもう一つの賛美ありますね。今度はミリアムですね、モーセのお姉さんの、あの女預言者と書いてるんだね、20節かな。そして彼女は楽器、ちょっとタンバリンですけど楽器持ってて、そして他の女性たちと一緒に踊りながら、あの賛美するんですね。そしてその内容は20節見てね、主に向かって歌え、主の輝かしくも勝利を収められた、収められ、馬と 乗り手とも海の中で投げ込まれたと書いてるね。これはその最初の部分と似てるんです。そして彼女はその人々に応えたと書いてるね。こういう歌出してる。すなわちこの部分はなんとなく歌の繰り返しみたいですね。私は音楽について話すのはかなり聞くの初めてでしょうね。私は音楽はよくわからないですあんまり歌いません。でもここは素晴らしいね。この礼拝の中では何か歌あります。でもなんとなく2つに分けてるんじゃないかな。それは説明できますか。まあ説明できるのはエジプト出る前にこういう歌がなかったでしょうと。すなわち救われる前にはこういう歌がなかったでしょうと。あとはこれあるんですね。まあ音楽は難しいでね。ちょっと一言だけ言いますかね。これだけでね。これは主に仕えることの一つです。主に仕えることいっぱいありますね。後でそういう幕屋作ったでしょ。幕屋作ったのはいつですか。エジプトの中で作ってて幕屋が作っててあるので礼拝しますか。それは後で作るんですね。結構前は作るできない。サイナイ半島シナイ半島に入ってて、それで幕屋も作るようになってて、いろんなそういう部品できると本当に礼拝できる。そしてその幕屋作るのも主に仕えるの一つですよ。なんか仕えると礼拝は関係深いですね。別々に完全に分ける私は賛成ではないです。そしてこの音楽についてここで一言言えば、21節の歌とその前の長い歌とどういう関係あるか、博物館と確信持って説明できません。聖書の中で音楽について書いてることあります。でも 100% 音楽は聖書的な音楽はこうだっていうことはそこまで言えないと思いますね。どういう音楽でもいいということじゃないよ。でも中心は何ですか。あの音楽の歌の中のメッセージです。メッセージは何ですか。主の勝利救いがあったんだよ。そういうことはモーセの歌にありますし、メリアムの歌の中で同じです。だから結局はっきり言えるのは、音楽の中心はそういう意味です。それ間違いないね。こういう方法が正しい、この方法は正しくないというと判断しにくいです。私はそう思いますね。何でもいいということないよはい、じゃあ次行きます。最後の予定ですね。今日は一番早く終わるかな。メガネがなくて早くなるね。はい、何人寝てるかわからないけど、はい、最後のね、もう一つの before と after は何でしょうかとかね。一つは恐れたんだね。プリントの後ろありますね。ちょっとプリント、それちょっと一言説明しますね。そのプリントの後ろの皆さん読んだことがないのカタカナの言葉書いてありますけどね、これはエジプトで1850年頃かな、発見されたの昔の手紙のものについて書いてあります。すなわちどうしてこういうことを出してるのか、これは粘土板に書いてる手紙です。これは全部カナン地方からエジプトの王様に出してる手紙ですと。そして助けてくださいという内容多いです。まあ350ぐらいありますけどな。でもその中で大部分はヘブライ人とか南からの、結局多分ユダヤ人と思いますね。エジプトから出た軍隊はカナンに入ってきてるから、私たちを救ってくださいとパウロにお願いしてるんですの内容です。あの手紙の中で、聖書じゃないよ、でも聖書以外に派遣されてエルサレムの王様からかなりあるんですよ。エルサレムその時にはカナン人の町でしたね。助けてください、助けに来なければもう滅びますよと。もうこの地方はもうエジプトに関係なくてカナンになりますから、あのヘブライ人になるんだよ。そして助けに行かなかったんです。だからヨシュアキの中の勝利は結局その40年前の大勝利、海の中でつながりがあるんだね。ということはあのプリントに説明しています。はい、じゃあ第3読んでになります。もう一つ変わったのは何でしょうか。エジプトで食べ物に困ってたんですか。 水に困ってたんですか。あのプリントの地図の中にもナイル川ありますね。ナイル川ある限りは飲み水あるでしょ。まあ、あの塔の災いの最後に一つのは飲みなくなったと一時期的ありましたけれども、でも基本的にはいつもナイル川あるから水があるんです。ナイル川とナイル川溢れてて毎年は上がって下がって洪水になってて、それで土がいい土になってていつも食べ物になってて、新約聖書に入ってても麦はローマを買うときにはどこから買うんですか。アレクサンドリアのエジプトから買ってて、船が行ってて、パウロもそういう船一つ乗ってて行ったんですね。だから昔からは食べ物豊富あってて、どれであっても問題ないです。15章終わりにどうなりますか。あの歌の後でどうなるでしょうか。結局飲む水はないです。16章には食べ物がない、お肉も欲しかったんですね。またその天からのマナが与えられた。変わったのは何ですか。エジプトでなんとなくパウロにエジプトのやり方に頼って主に信頼して食べ物必要ということは、信仰生活はあんまり必要なかったです。今度はシナイ半島はサイナイ半島だね。あのシナイ半島食べ物はないところです。だから人は住んでないです、基本的には。だからその後は40年間は主に頼るんですね。あの16章ですかね、また敵また出てくるんですけどね。エジプトだけじゃなくてアメレクという軍隊が出てくるんだね。そして結局主に信頼して、でも自分で全くすることがないということではないです。16章のマナのこと、マナのことはそれぞれの人のテントの中でその食卓に落ちてきましたか。それぞれのテントあったでしょ。そして食卓あるでしょ。そして朝の夜だったかな、あのマナは天から落ちてきましたね。そして 食卓に当たったんでしょ。そして起きて、うん、じゃあ食べよう。違う、やっぱり集まりに行くんですね。天から与えられたマナですけれども、人集まると責任あります。そして安息日に集まっていけないですよ、ないからね。その前の日は倍ほどあるんだね。だから人間の、まあ、努力して作っててということじゃないよね。庭作ってて麦を作ってて荒野の中で、そういうことじゃないですよ。間違いない神様に信頼して作る、だけど自分のすることがあるんです。それはBefore と After はどういう関係あるのかってね。やっぱり救いというのはエジプトの出るのは 100% 主の力によるんです。イスラエル人は自分を救うできたんですなかできたないです。全然できてなかったです。あの海渡りながら誰か祈っただろうと思いますけどね。でも聖書に書いてる、書いてない、書いてないのは結局私祈ったから海渡ったという印象を耐えるんでしょ。そうじゃないです。ただモーセはその杖上げて、それで海は開かれて、チャールトン・ヘッスンかっこいいでしたね、そういう風になってたんですよ。そしてそれは主の力ですね。エジプトから、世から、またサタンから、また罪から救い出すできるのは神様だけですよ。でも信仰の生活はあるのだけで始まるんじゃないかな。その中で主を待ち望み祈ることは変わらないで、あの大事です。でもマナーを集まることは必要でしたし、また戦うことも必要ですね。アメレックは17章出てくるんですよ。ヨシュは軍隊を連れてくる。モーセとアロンとフルは山に登って杖を持つようになるんじゃないかな。そして今度はただ一つ一回だけで勝利になるんじゃないよね。ずっと続くわけがない。だからクリスチャンライフの大勝利は上からですけれども、信仰生活の中で私たちにも責任がある。気をつけなきゃないね。海を渡るところは自分の責任で渡ってるではないです。上からの救いです。だけど後で責任がないということではない。 その2つはビフォーとアフターは気をつけないと、あのクリスチャンライフは全部主の待ち望むばっかりになった、そういうふうに書いてないね。大部分そうですけど、でも救いは 100% 上からですね。はい、ビフォーとアフターはあります。だから私たちは何が学ぶべきですか。主を待ち望むながら自分の力によってクリスチャンライフできることはそれも間違いです。でもそういうこともあるんだね、ちょっとそれに気をつけないとダメですね。じゃあまとめってどういうことですか。 before と after はどういうふうに違うか。 before は使われてなかったです。奴隷でした。 after は自由がある。でも自由は何のためですか。集中チップ機の全体のメッセージ何ですか。主に使えるためです。この第一ペ、ペソの2章の8節9節10節書いてるね。救いというのは恵みによって信仰によるんですけれども、私たちは新しい行いをするために作り変えたんですね。これここも同じです。だからぜひ皆さん、まだイエス様信じてなければ、まだビフォー側にいればやっぱり悔いてみなさいよ。この世の中ではパウロのこととかいろいろありますから、また永遠のこともあるから、罪の罰はあるから、ぜひイエス様信じてください。そうじゃないと大変になるよ。もう一つはアフターになっている私たちは主に使いましょう。主のためにすることあるんですよ。それを覚えて主のためにどうすればいいか考えましょうね。どういうふうに楽になるかということじゃないね。それだったら文句ばかりになります。どういうふうに主に使えるか一番です。じゃあお祈りします。天のお父様、今日聖書の大部分は、説明足らないで一緒に考えたんですけれども、救いがあることは感謝です。上からの救いがあるから感謝です。で、私たちはあなたのために働けるチャンスもあることも感謝いたします。主、どうかそういうことでも導いてください。あなたのご栄光になれますように、私たちの不満ばかりの声にならないように、その救いのことを忘れないようにも導いてください。助けてください。主イエス様の御名によってお願いします。アメン。